この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月4日日曜日です。
はい、今日も涼しくなりましたよね。
なんかね、すっかり秋ですね。
ですよね。
うん、
まあ、まあそんな中今日も忙しかったんですけども、
うん、
今日はなんとゲストに来ていただいてます。
はい、
ね、ご紹介しましょうか。
はい、
大和高田市でファッションショップをされてます日向さんです。どうも。
どうもこんばんは、日向です、は
い、ね、お久しぶりです。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、今日はなぜ来られたんですか。
あら、またそういうこと言うやろ。
散歩がてだ。
いろいろ知ってほしいことがあるのよ。
あ、もうその辺はカットしときます
って。えらいこっちゃ。
うん、まあ、せやけどね、本当に最近涼しくなりまして、
はい、
ね、お店の方なんかもどうですか。もう
秋物ですよ。
秋物が揃ってるっていう感じでいいですね。
はい、
もう、まあ、今年の夏すっごく暑かったじゃないですか。
それがね、8月からでしょ、暑くなったの。
うん、そうそう。
だから夏物売れずですよ。
あ、そうなんや。
そう、セールになってから売れたみたいな。
あ、
そうですよね。
服屋としてはいたたたたたって感じでした。
本当に暑くてね、38度とかっていう日があったじゃないですか。もう今ね、最近もね、涼しくなったりでもね、30度近くあるんですよね。けど、
そうですね、
ものすごく涼しく感じてるという。
風が違うじゃないですか。
あ、そうそうそう、ね、風がちょっと違うなっていう気しますよね。
うん、っていうのがあってね、まあ、涼しくなったなって感じはしてるんだけど、それでもね、ちょっと動いて暑いんですよね。
でもなんか去年の方が暑い時間が長かったですよね、時期が。
あ、はいはいはいはい、
ね、今年はなんかキュッてコンパクトに暑かったなっていう。
そうですね、去年9月もすごく暑かったのはあってね、まあ、本当に異常気象というか、そういう感じでね、やってますけどね。まあ、そんな中で今年はコロナでいろんなものが中止になったり大変な状況でしたけども、日向さんのところのこのコロナ対策というのはどんな感じですか。
対策ですか。
はい、
まあ、一応ね、あの入り口には、うん、あのアルコールハンドジェルと、
はい、
で、あのアルコールウェットティッシュみたいなのを備えてまして、
はい、
でまあ、お客さんに使っていただくのと、うん、あと毎日毎日っていうか、まあ、都度ごとですかね、
はい、
そのウェットティッシュで、うん、あのよく触るようなところは拭きます。
あ、大変ですよね。
やっぱ気をつけないとね、ここから出ましたっていうのも困るな
って。そうですよね。まあ、実際ね、こう商品なんか、まあ、服とかですから、やっぱりね、試着とかされるわけですよね。そういうのもなかなか対処がしにくいというのもあるでしょうね。
そうですね。
ああいう、あの服なんか毎回消毒できないじゃないですか。
できないですね。
ね、もうそういうのも大変かなと思いながら、まあまあ本当にいろんな意味で、今年はいろんな業種の方が大変な思いをした
かな。ねえ、みんな苦しんだんじゃないですか。
ですよね。
まあ、一部は儲かった人はいてるやろうけど、
まあまあね、ほとんどの方がね、まあ、潰れた会社もあり、
あ、そうですね。でも今言われたように作業も増えるわけじゃないですか。
そう
です、消毒したりとか、
ね、
そうそうそう、ただでさえこう忙しく働いてる中ね、それに費用もかかるしね、大変ですよね。
ね、その辺のとこもあるしね。もうあのファッション業界っていうか、こう、はい、アパレル業界も結構痛手が出てるという。
出てますね。だってあの、ね、まあ、私たちだったらレナウンっていうと、
はい、
すっごい大きな老舗ブランドでしょ、
はいはい、
が倒産したんですからね。
そうですよね、
びっくりですよね。
ちょっと衝撃的でしたよ、あれは。
本当にね。
そうで、この間もお客さんがそれによって、やはりその百貨店から撤退したお店があるんですよ、買いに行くところがなくなったとかって言ってたので、
あ、
だからといって大阪に行くのはまだ怖いみたいなね。
はいはいはい、
せやからその結構アパレル業界も今もがき苦しんでるところが多いと思います。
あのイベントとかね、そういうのが中止になったりとか、ご飯食べに行くのもみんな遠慮したりするじゃないですか。
そう
するとおしゃれして出かけていくとこがないんですよね。
旅行も行かないでしょ。
そう
だからその夏物とか春物が出た時にお客さんは、うん、どこも行けないから服いらないって言って
涙
チャリンって、ね、
ほんまですよね。確かに。
それでなんかそのホームウェアいかがですかみたいなんで、ちょっと今年流行りの T シャツ、ロング T シャツ、う
ん、はい、
ワンピかな、はい、それがめっちゃ売れたりしてね。
ああ、なるほど、需要がちょっと変わってくるわけですよね。
うん、そうそう。でももうまあホームウェアなんてそんなに高い金笠の貼るような、
うん、
そういうのはやっぱり買わないですよね。
最近パジャマがよく売れてるという。
ああ、やっぱ部屋着ですよね。はい、
やっぱそうですよね、
うん、出かけないというのがあってね、
うん、
もうそんなでね、まあ、ここまた GoTo キャンペーンとかスタートしたりいろんなことしてますんで、うん、
はいはい、
また経済も回っていくかなと、
ね、もうそろそろ回さないと、ね、もうコロナの前に死ぬで、
ね、そうそうそう
おしゃれもして出かけたいよ、
出かけたいで、
ね、
もう腐るで、
ほんまや腐っていくわえらいこっちゃ、
えらいこっちゃ、
顔も半分隠してるし、
そうどんどんシワ増えのっちゃうかとか思いますよね。うわ、
えらいこと言いますね。
それは関係なく増えて
るあれまたいらんこと言うない
やいや、そうやけど本当にね、そういう時代というか今年はすっごい年になったかなと思うんでね、本当に気をつけたいなとは思いながらも、何に気をつけたらええねんっていう状況でしょ
う。
だからどこで感染するかもわからない状況の中でね、まあ、みんないろいろやっていかないといけないということで、まあ、各地いろいろ頑張ってるんですけど、ね、
はい、
この日向さんのある大和高田市でもいろんなイベントというか催しを考えて考えて今、
そうなんですよ、
ね、やってるとこなんですよね、うん、
はいはい、
それを今日はお知らせにいただいたということでね、
はい、
一応ね2つほどイベントごとがあるんですけども、僕たちのオープンステージも絡んだイベントも1つあるんですけどね、はい、そんな中でですね、今現在行われている大和高田市活性化事業ということで、大和タグというのをね、やっておられるんですけども、
もうスタートしすでにしてるんですけどね。
そうですよね、
はい、
これはどういう内容なんですか。
これはですね、高田市内の40店舗が参加してるんですけども、うん、
はいはい、
その40店舗を回っていただいて、うん、お客様にで、スタンプカードがありまして、
はい、
でそれを5個スタンプを集めると、うん、オリジナルエコバッグがもらえる、
うん、
で10個集めると、その参加店から、うん、景品っていうんですかね、
はい、
それがプレゼントっていうのがあるんですけど、それをもらえるっていう、
は
い、そうそう、それでまあその40店舗もその食べ物屋さんもあれば、うん、私みたいにまあ服屋さんもあるし、はいはい、いろんなこのジャンルのを選ばずに、うん、参加店を決めてるんですよ、
はい、
だからお客さんも楽しみながらね、うん、ちょっとこうゲーム感覚で、
あ、なるほど、
はい、いろいろ回っていただいたらいいかなって、
はい、はい、はい、
そういう内容ですね。
要するに食べ物屋さんだけでこう点々と回るっていうよりはもう、うん、駄菓子屋さんもあれば、はい、みたいな感じですね。
そうです、そうです。で、その例えばですね、まあ行って食べたと、うん、そしたらなんか、デザートサービスしてくれますとかね、
は
い、なんかその1回ずつサービスがちゃんとつくんですよ。
1回ずつですか。
1回ずつ
めっちゃお得じゃないですか。
お得です、お得です。
へ
え、だからそのまあ500円の割引チケットがもらえるっていうお店もあれば、
すごいな。
日向なんかはですね、まあ、服屋なんでね、
はい、
ちょっと割引っていうよりは、うん、面白みを考えたんですよ、
はい、
で飴ちゃんつかみ取りができるんですよ。
あらあら
いいな、いいな、
そういうの。で、これその掴みすぎて、うん、穴から手が出なかったって言ってたりとかですね。
ちょっとなんかよくを書くとね、なんかね、正直じいさんとか昔話もありますけど。
そうそう、そういうまあちょっとゲーム感覚でうちはまあサービスをしてまして。
面白い。
は
い
は
い、
で、最終的に10ポイント貯めはったお客さんには、うん、今、ちょうどまあエコバッグって必要な時期になりましたのでね。
そうです
ね。はい。それをプレゼントさせてもらっています。
おぉ。どんな
エコバッグ、ちょっとね、子供さんっていうお客様が子供さんで来られる時もあるので、うん、アニマルのデザインが施されたかわいいちょっとバッグです。
ファッショナブルな感じですかね。
ファッショナブルでも、どっちかというとかわいい感じ。か
わいい
感じ、はい、
へ
え、はい、普段使いに。
なるほど、いいですよね、
うん、
最近ねエコバッグ結構売ってるんですけども、
うんうん、
僕らもねエコバッグを持ってるんですよ。 持ってるんやけどお店に入るときに忘れるんですよ
車に置いてた。
そうそうそう、
確かに
車に置いといて、うん、ほんで買い物終わった後でレジを通る段階でエコバッグ忘れたみたいなね。
うん、
でもうなんかもったいないから、うん、袋もらうのもありやからもういいですって言ってカゴの中にもう商品そのまま
詰めて、うん、なるほど、
うんうん、で車までカゴを押していって、うんうん、で車の中で、まあ、エコバッグに入れるかもうそのまま
車のシートに
シートに置くかみたいな状態なんですね。
はいはいはい、
あれをねどのぐらいかなこう普段もこう身につけれるようなエコバッグってないのかな。
あのね女性の場合はね、はい、その私がプレゼントする日向がプレゼントするエコバッグは、うん、こうちっちゃく折りたためるんですよ、
はいはい、
だから自分の持ってるバッグの隅っことかポケットに入れとけば
そうかそうか
ピュッと出せる、うん、で男の人の場合は
ジーパン、普段ジーパンのポケットに入れとくってどうですね。
普段バッグ持ってない人、うん、が多いでしょ。
そうなんですよ、
だから忘れるんだよね、
うん、
だから本当折りたためるねエコバッグ僕持ってるんですよ、うん、それを車の助手席に置いてあるんですよ、
うん、
けどそれを持って
出るのが忘れる
忘れて意味ないやんっていう、
これは難しいね。
じゃあマットさん帽子の中入れといてんじゃん、
うん、ああ最近ずっと帽子かぶってるからねそうなんですよ。だから、ね、もっと忘れやんでいいものってないのかなとか思いながら、最近ねマスクは忘れないようになったんですよ。
あそうですね、う
ん、
はい、
今までは結構マスク忘れて入っていって、なんかじろじろ見られたりして、何やろそんなに僕かっこいいのかなとか思いながらしてたらあマスクしてないからやみたいな、
うんうんうん、
あったんです
よ。そうやね、
うん、
ありますよね。
そうそうそう、だからそんなんでねこうエコバッグもいろんなものが出てきたしね。
そうね、あのベルトになるエコバッグとかね、
うん、
ブレスレットになるエコバッグとか、
うん、ありますよね。
身につけ ありますか。
なんかねそうそう、であの、キーホルダーになるエコバッグとか。
へ
ー、だからバッグにプッつけたり、
はいはいはい、
あとあのベルト、
うん、
通しにカチッつけとくとか、
うん、
ベルト通し全部につけといたら、
いやいやいや、何個つけ
ん、順番に使っていって使ったから忘れるっていうのないよなんか5つ6つつけといたら、
あ、まあまあまあね、あのたくさん持っとけばね、うん、いいかもしれませんけどね。まあまあそうけど、そういうふうなあの大和高志活性化事業ということで、
うんうん、
大和というのをやられてますんでね、いろんなところのエコバッグ集めるのもいいかもね。
あ、そうかもしれない。
皆さんのところだけ違うで、いろんなところもね、そういうの
やってるかも。エコバッグはね、でもね、最終的にはうちだけかもしれないんだけど、
あ
の大和区のオリジナルエコバッグっていうのはみんな共通なんですよ。
そうなんですね。
だけどそれ以外の、あのサービスとしたら、
うん、
あのワンコイン還元しますとか、ドリンク500円券渡しますとか、
うん、
500円分とか、
あ、
そう、
だからそのサービスを目当てにその店に行くっていうのもありでね。
行く人もいると思います。
そうですよね、
はい、
いいですよ、ね、
なるほど。
で今ね、奈良テレビで、うん、ゆうどきって番組ありますよね、
はい、ありますね。
いつもその金曜日に、うん、生き生き町だよりっていうコーナーがあるんですけど、
はい、
ここのところずっと毎週毎週、
うん、
その町だよりでこの大和区の40店舗を紹介してもらってます。
毎週
毎週、
ね、毎週です。
すごい、
は
い
は
い、
毎週ね。で、実は日向は明日収録がありまして、
うん、はい、
でこの金曜日、
うん、
何日かな、その、忘れた、
うん、放送される、
放送されます、
うん、金曜日
の夕方、
ます
夕時、
はい、
生き生き町だよりコーナーで、
うん、
日向を見てね。
見ます
ですよね、
はい、
あの先日あのオープンステージも、
あ、そうですね、はいはい、
なぜ映りまして、
そうそう、
その時も日向さんが
そうですね、
その時も
日向インタビューアップでしたね。
そうそうそう、映ってたんですよ ね、
はい、ね、すごいね、
なんかその出演者より目立ってどうする
の、目立って
って言われてましたけど
確かに
そうそう、
うん、
ね、まあまあそうなんで、また日向さんの顔が見れるということ で、
ね、そうですね、
皆さん、はい、あのお楽しみにということですよね、
はいはいはい、
さあ、それではね、この後もまたね、うん、もう一つ、ゴーツカタシオというのが、
うんうん、
イベントがこの10月の17日に行われるので、その話をまたじっくり聞きますので、ここでちょっと一曲聞かせていただきましょうかね。
はい、さあここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハニーベイブ。
お前に涙は似合わないから、さあおいでこの胸に抱きしめるから、時は過ぎゆくけれども、俺は変わらないから、恋はいつでも素敵なものさ。
アットランダムでハニーベーブでした。
はい、引き続いてねキャンペーンのお話を聞きたいと思うんですけども、10月17日 GoTo かたしをコロナに負けたらあかんという位置があるんですが、これはどんな感じのイベントになるんですか？
はい、あのかたしお商店街はやっぱ年に2回大きなお祭りがありまして、
うん、そうですね、
春のおかげ祭りと秋のおかげ祭りはやっぱりお客様もみんな楽しみにしてる大きなイベントなんですね、
う
ん、
そうですね。
で今回はもう両方ともが中止になってしまったので、うん、そうでお客さんも、何もしないのみたいな感じでやっぱり言われてたんですよ、はいはい、うん、でやっぱかたしおもね、もうこれこのコロナに負けてたあかんぞみたいな、
うん、わかります、
もう死ぬぞみたいなね、はいはい、でやっぱりコロナに負けたらあかんって気持ちを出してですね、うん、お客様にあのやっぱりいつものおかげの心をお伝えしなあかんなっていうことになりまして、うん、
なるほど。
で今回はそのとにかく自力で頑張ろうと、
うん、
外部の人の力を借りず、かたしおだけで今かたしお商店街のできるだけのことをやってお客様に喜んでいただけたらなっていうことで、まあ、企画されました、
はいはいはい。まあ、だから名前もコロナに負けたらあかん位置、
そう、
そうです
ね、そのまんまや、
まんまやなちょっとひねりやということ、ね、
ストレート、
うん、まあ、それかりこれが一番わかりやすい、
ね、なんか意気込みみたいなのを感じますよね。
そうですね、
はい、
だからまあそういうことで言うと、はい、まあ、一番のメインっていうのは、うん、やっぱりかたしお商店街全力で、
うん、
みんなで売り出ししますよみたいな、
お
ことですね。
今ね、このチラシっていうんですか、
はい、
このポスターとかもあるんですけども、
うん、
あの見させていただいてもそれが全力で大売り出しって書いてあるんですよね、
うんうん、みなぎってますね、
みなぎってますよね、
はい、だからワゴンセールもあるし、はい、でまああの日向なんかだったらその店内、
うん、
ワゴンセールもしますし店内の値引きとか、
うん、は
い、まあ、掘り出し物市っていつもおかげ祭りでやってるんですけども、
はいはい、
そうやってこう各店舗が工夫して売り出しをしてます、う
ん、へ
ー。でそれと今回はやっぱりあのキーポイントになるのが、
うん、
コロナなので、
はい、
あのアマビエちゃんが真ん中にいるんですけれども、
そうですね、
はい、そうで、まあ、そのアマビエの力を借りまして、
はい、
アマビエ、ご利益のあるアマビエをいっぱい貼って、
うん、
疫病退散みたいな、
あ、なんかいいですね。
で、
はいはい、
アマビエの絵を皆さんに描いていただいて、うん、それをちょっと展示スペースをね、
うん、
ちょっと空き店舗の前なんですけど、
はい、
作りまして貼り出そうとしてますの で、
いい
です、ね、あのちょっと大募集今してますので、皆さんぜひよかったら、
はい、
パソコンで書いてもらってもいいし、
うん、
絵の具でも色鉛筆でも何でも構いませんので、ポイントとしてはご利益のありそうな甘みをお願いしますみたいな
コロナに勝ちそうなやつですね。
そうなんですね。
で、まあ、あのなんとか対象とかってちょっと決めないので、今回は粗、
はいはい、
品で、
はい、
あのハロウィーンが近いということで、
うん、
お菓子をプレゼントさせていただきたいなと思ってます。今そのハロウィーンの話が出たんですけど、
うん、
ハロウィーンのイベントも今回ちょっとなくなったんですよね。
あ、
はい、
いつもあの実はコスモスプラザの芝生広場で、
うん、
ハッコスプレしてみんな来るっていうのがなくて、そうで、みんな楽しみにしてる人もいっぱいいると思うんですけど、
はい、
じゃあこれもう機会にね、
うん、
もうハロウィン近いんで、
うん、
絶対それやったらコスプレしたい人がいるだろうから、
う
ん、それで片潮においでよっていう、う
ん、コスプレするんや。
そうなんして
片潮においでという、
そうそう、
お客さん
とか、ね、あらあら、いいじゃないですか。
ちなみに日向はマレフィセントしますから
、はい、
なるほど、
マレフィセントで皆さんお待ちしております。
ほう、
はい、で、
ね、
そのコスプレで来ていただいたら、うん、実はですねちょっとメリットがありまして、
うん、
今回そのクイズ、うん、形を超レアクイズっていうのがあってね、
はい、
そのクイズはちょっと難しいんですよ、
はい、
でもそれを全問正解していただいて、
うん、
3つのお店でお買い物していただいたら、
はい、
なんと123名様に豪華なプレゼントが抽選で当たるんですよ。
そんなたくさんの方にですか？
そう、今回ちょっと頑張りましてですね、カタシオのオリジナルエコバッグ、
はい、
めっちゃかっこいいですよ。カーキーで、
はいはい、
真ん中にちょっとこうカタシオっていうローマ字が入ってるんですけど、
はい、
それ100個も作ったんですよ。
あらあら。
でそれも含めて、
うん、
あと辻仁さんの2万円の食事を2名様、うん、自転車を1名様、
太っ腹、
3キロのお米を20名様、
うわ、
トータル123名様にプレゼントをするんですね。
楽しみですね。
すごいね。これポスターにも書いてあるんですけどね、すごいですね。
すごいでしょ、うん、でね、多分ね、今回はなんていうかな、そんなに大掛かりにやってないので確率は高いんじゃないかなと来られる方が
なるほど、
数から考えると、
はいはい、
で、そう、でそのねクイズがなかなか難しいんですよ、
うん、
めちゃくちゃレアと書いてるぐらい、
はいはい、
ちょっと形をよく知ってる人じゃないとわからんかなって、ディープな形を、
このねチラシの裏にね、
はい、
一応質問というかレアなクイズが載ってるんです。
そうなん、
そうなんや。
でそれをね、
うん、
コスプレしてきていただくとですね、
うん、
自分が一番苦手やなっていう問題は、
うん、
おまけさせてもらいます。
あら、
1個だけですよ、おまけは。
そうなの？
はい。とってもディープな片潮の質問が書かれてるので
ですよね。
そうなんや。
そうなんですよ。
一つね、言うとね、三三中通りにある駄菓子バー、
うん、
サイタニアさんという名前は、うん、誰にちなんだ名前？
そんなん分かれへんやん。
難しいでしょ。
へえ、
うん、でもね、
こっそり教えてください。
ダメ、ね、ここで答え言ったらもったいないから
、ね、
みんな来て ね来て探して ねでもね、歴史が大好きな人は知ってるかな。
昔出入りしてたマットさんは知りません？
出入り、
うん、昔若い時結構ね、片潮商店街お世話になったらしいじゃないです
か。その時ないって埼玉が。
そうなの。そうなんや。
そうか
そう。
だから歴史上のめっちゃ超有名な人物です、
うん、あ、そうなんですね、
はい、歴史上の人物でも結構人気の高い人物からの名前から取ってます。
お
じゃあここまでにしていこうかな。
あのね、
はい、
一つ分かりやすいかなって思うのは、
うん、
駅前通りにある漫画、
うん、
ワンピースのフィギュアがたくさん置いてあるお店の名前はっていうのはあるんです
よ。もう行ったら分かるよね。
行ったらもう看板出てますからね。
ですよね。
そう、
あ、
う
ん、なるほど。
フィギュアもバー並んでるから。
そうなんや。その日だけ片付けたりしません？
大丈夫です。
大丈夫です、
ね、はい、でもね、そういうクイズが一応4個あるんで、こういうのも答えればいいかな。
そうなんや。
そうです
、ね、ディープでしょ。
ディープですね、
うん、でそれでそのコスプレしてきていただいたら、
はい、
本部席の方に行っていただくと、スタンプを押してもらえるんですよ、
はい、
1個だけ自分が一番分からへんっていう問題のところに押してもらったら、
は
い、おまけできます。
あ、そうなんです
ね。でもあとの3問は自力でみんなに聞いてもいいので、
あ、はい、
全然調査は OK です。
あ、はい、そうなんですね、
はい
はいはい、
でせっかくコスプレで来ていただくので、うん、もったいないんでね、
うん、
コスモスプラザに、はい、コスモスプラザカメラってあるの知ってますか？
ありますね。
大きな、ね、画面で、
うん
う
ん
う
ん、
そうそう、
2階に上がったところですよね。
そうです、そうです。で触らなくても、
うんうん、
手でこうピッて あるところを手で、
うん、
触るっていうかかざすよね、かざすと写真がカシャッと撮れるんですよ。
そうなんや、
はい、でそれでぜひ高田の元気を発信していただきたいと、
はい、おー、
はい、でまあ、SNS とかやってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、
うん、
その撮った自分のコスプレを、
うん、
ぜひ SNS でも発信していただいて、
は
いはい、高田も元気やでっていうのを、
うん、
もう世界中に広めてほしいと。
そうですよね、
はい、と思ってます。
すごいですよね。
マットさん、はい、なんかコスプレどう？
っていうかね、この日ね、うん、オープンステージがあるんです。
あ、そうやね、そうですね、
そう
です、
コスモスプラザの方で、
はい、
ちょうどそのオープンステージをですね、
はい、
末吉楽器店さんの方が、
うん、
中継してくれるんですよ。ああ中継というかね、動画撮ってね、それを片潮商店街 の、うん、の中で、
うん、あのアーケードの中でね、
そうそう、
そうモニターで流すんですよ。
モニターで流してくれるんですよ。
すごい、いろんなことやりますね。
同時中継っていうんですか、
あれはね、すごい、
うん、でそのあたりにですね、うん、ジャックスパローがいますから、
はいはいはい、
ジャックスパローいますか。
ジャックスパローは何のためにいるかというと、はいはい、片潮商店街を案内するために。
へえ、ジャックスパローに案内してもらえるんや。
そうなんですよ、それもあります。
それがですね、一緒に商店街観光ツアーというの
を
やっておられるんですよ、
はいはいはい、そうなんです、そうなんです
。すごいな、盛りだくさん。
そう、
はい、
だからそういう人たちに案内してもらえる、
うん、
で多分ね、その案内してくれる人はね、うん、このクイズの答えを知ってるはずなんですよ。
あ、そうなの。あれ
知ってるかな。まあ、ジャック・スパローと、吸血鬼ドラクレは来ますね。
あ、来ますか。
はい、来ます、はいはい、サインもらってもいいよ。
あ、そうなの。へえ、
はい、それがですね、あの高田繁盛塾さんで、
はい、
あのが、企画している、商店街の案内ツアーということで、
うん、
そして町部さんが、町部さんっていうのがありまして、
はい、
あの高田元気発信プロジェクト、
うん、
町部、通称町部、はい、マットさんも私も町部部員、
う
んうん、大人の町部ですね。
だからオープンステージは町部
も、そう、
そう
です、オープンステージは町部が主催で、
はい、
でその町部の、高田商業、
うん、
高校生の部ですよね、
はいはい、
町部高校生の部が、
あの
すき焼きレトルトをその近くでまた販売してます、
はい、あらあら
ですよね、
いいですね、
僕があのすき焼きのテーマソングと、
はいはい、横で歌いますか。
そうそうそう。
そうなんですよ、それもまあぜひ買いに行ってあげてほしいです、
はいはい、
あと、あとね、もう一つだけね、ちょっと、
う
ん、飛ばしてしまった一つがあって、
はい、
ちっちゃいちびっ子たちがね、
はい、
あのいつもね、秋になると、あの市駅前通り芸術祭、秋の芸術祭ってことで、
は
い、
うん、
あの子ども絵画展っていうのを開催するんですけど、
はい、
あの今回のテーマは動物っていうことで、
あ、
まあ、その写真にあるように迫力のあるライオンとかね、
はいはいはいはい、
だからあのウサギのようなウサギです。
何やそれは。
ウサギのようなウサギって。
まあそういうのも、
うん、
市駅前を降りたすぐに展示されてますので、そちらもぜひね、
はい、ですよね、
はい、アマビエの絵も楽しんでいただきたいです。それはコスモス通りになりますので、
はい、
金賞の近くで展示されてるんですけど、
う
んうん、
はい、
子供の絵画展はですね、駅前ですね、
うんうんうん、
駅降りてすぐに展示されてますので、
はい、
見ていただきたいなと思います。
だから、ね、この10月17日は、
はい、
本当に片潮商店街からずっと駅前から、
はい、
あのコスモスプラザに向かってずっといろんなイベントごとが、
うんうんうん、そうですね、各通りでなんかそういうのを考えてますよ ね、
すよね、
はい、楽しみ。
そう、
ね、
だから僕たちもこうオープンステージ、
はいはい、
ね、参加させていただくし、
はい、
そんな感じでちょっと盛り上がってくれればなと、
うんうん、
そうですね、だから、うん、せっかくそのコスプレしてきたら2階のカメラで写真を撮って、
うん、
その後マットさんが、
うん、
あの主催して、あ、主催じゃなくてごめんなさい、開催し、え、
まあね、
運営してる、
運営してる、ね、
そうオープンステージ、
ね、
を見て、
うん、
欲しいですよね。
そうですよね、
観覧無料ですもんね。
そうそう、観覧無料なんでね、う
ん、ま、お客さん楽しみですよね、いろんなことを。
そう、この日ね、郡山の方から金魚太鼓を入れて子供たちの太鼓も来てくれる
ん
で、
はいはい、
すごい、
はい、
楽しみ、
うん、楽しみかなというのもあるんでね、
はい、
いろんな形で出てくるかと思いますんでね、
はい、
いいですよ、
いいですね、楽しみですね。
まあ、ぜひともね、10月17日は、
はい、
片潮商店街の方に、
そうですね、
来ていただいてね。
そうですね、
結構ね、はい、駐車場もあっちこっちあるんですよ、
う
ん、
ああ、そうです、そうです、
うん、もうあの公共交通機関もありますけども、
うん、
もう駐車場もたくさん、安い駐車場がね、
うん、
たくさんありますね、ぜひ皆さん、
で、あの自転車で来られる方はですね、
はい、
南都銀行さんの西側をお借りすることになってますので、
なるほど、
はい、そこをちょっと止めてもらったらいいですし、
あ、いいですね、
はい、
まあ、そんな形でね、
はい、
ぜひ皆さんに来ていただこうと思います、
はい
はい、
それではね、ここでね、ちょっとね、すき焼きの宣伝をしないといけないので、
ね、そうですね、
はい、その曲でも聴いてもらいましょうかね、
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。マットで「すきすきすき焼き」。
山と高田のすき焼き貨物列車に詰め込んで日本中に広めるのさ。
マットで好き好きすき焼きでした。
はい、今日はね、日向さんゲストに来ていただいてますので15分延長して番組をお送りしています。はい、この後ですね、テーマトークも一緒に参加していただこうと思っております。
はい、では参ります。テーマトーク、
どんどん。
今日のテーマは秋の味覚。
秋の味覚ね、はい。まあ、今日の写真なんですけど、ちょっとスーパーで売ってたブドウを取ってきましたけども。
そうですね、見切り品ですね。
はい、まあ、せやけど秋の味覚ということで、ね、め
っちゃ安かったんです。はい、
取ってきましたけどね。うん、平瀬さん、秋の味覚といえば、
はい、栗。
ああ、美味しいですよね。
うん、そうですね。う
ん、なんと今日、はい、お客様が、はい、ラペッシュの、うん、あのケーキ、
あ、はいはい、フェイスブック上がってましたね、
モンブランの、はい、あれを買ってきてくださって、しかも早朝から並んで、
あ、並んでないと手に入らない、
入らないらしいです。すごい長蛇の列。
へえ、すごい。
やっぱりだから栗かな、秋の味覚。
いいですよね。
なるほどね。
めっちゃ美味しかったですよ。
いいな、いいな。あ、
え、ここには来てないね。
来てない ね、 ね、
お菓子食べてしまった。
あらあら。まあ、お話だけよね。はい、
まあ、土産話って
言われて、そうですね、はいはいはい、そうですね。
まあ、まあ、
そ
うよね、本当に秋はね、いろんな美味しいものがね、うん、たくさんある中でね、本当にいいなと思いますけどね。うん、まあ、そんな中でメッセージがたくさん届いてますので、あの、ご紹介ください。
はい、パリーケンさんからいただきました。風流には全く無縁なこの私、はい、十五夜の名月には月見団子ってな風情も全くなく、はい、秋の味覚と言われても今年はサンマが不良なんで高値で困るなってな具合。
そうですよね。
うん、秋の味覚とはよく言うが、うん、春の味覚、夏の味覚、うん、冬の味覚ってあんまり聞かんのはなんでやろって妻に言ったら、うん、秋はいろんな作物が実って収穫を迎える季節やから、新鮮で美味しい食べ物の季節でもあるんよね。うん、収穫祭とかよくやってるでしょって珍しくうんちく返す。
なるほど。
うん、冬に育つ作物もあるのでしょうが、うん、春に種をまき秋に実るってか、自分の人生、あ、ごめんなさい、自分の人生もそろそろ終盤に入る時期、うん、この終わりの字を秋に変えて終盤とすれば、うん、今が実り多い時期と言えるのじゃありませんか。
なるほど。
てな都合のいい考えで残りの人生しのいでいけばいいんやろけどな。
まあまあまあね、いいように考えればそうでしょうけどね。うん、はい、まあまあ、そういうこと、本当に旬の食べ物、まあまあ、あ、秋の収穫以外、まあ、春の収穫、あの、味覚とかそういうのはあんまり言わないですけども、うん、まあ季節ごとにね、うん、味覚というか旬のものっていうのがありますよね。
うん、ね、そうですね、うん、食欲の秋とか言うから、特に秋に特化してんのかな。
あ、うん、ちょうどね、夏バテが終わって、うん、そろそろこう張り切ろうよという意味合いでしょうね。
まあ、お米がね、ちょうど秋に実るし、収穫祭なんかも多いのかもしれないですね。
収穫祭多いですよね、やっぱ秋はね。
ちょうど新米が出てくる頃やし、
うんうんうん、いいよね、うん、美味しいよね。
そういうのがあってね、
はい、
まあ、秋の味覚ということでね、いろいろメッセージ来たりもらってますけども、うん、まあ、せやけどこのちょうどその秋を自分のちょうど今食べ頃というか旬やでって言いたいんでしょうね、パリーケンさん。
食べ頃なんか、パリーさん。
いやいや、食べ頃ではないけど、あの、なんていうかな、いや、こう言いたいんでしょうね。
終盤は食べ頃ですかね。もう、た、あ、もう、枯れてきてんのちゃうの。知らんけど、パリーさん、いくつか知らんけど。
まあまあまあ、そういうことを言いたいんではない、ないんですか？
ないんですかね。
うん、でも、うまいこと。うん、かけてはりますね、終盤と秋とね。
そうそうそう
そう、そうですね、うん、はい、うん、
その辺のところをね、多分、まあ、うまくいけばいいなと、あの、もうあとわずかやけど頑張ってるんやっていうのを言いたかったんでしょうね。
なるほど。
はい、まあまあね、いろいろ頑張ってみてください。
はい、はい、
ありがとうございま す, います。
その昔さんからいただきました。
はい、
日本には四季があり、うん、その季節季節で美味しい旬の食べ物があります。
そうですよね。
秋の味覚といえば、うん、松茸、栗、柿など たくさんありますが、はい、最近ではビニールハウスや技術の発達で季節関係なく食べれるものも多くなりました。
そうですよね、
本当にね、
山で採れるもの、うん、海で採れる魚にも季節があります、うん、
はい、
そんな中でサンマが今年は小ぶりで少ないということで値段が高くなっているようです。
本当そうらしいですね。
異常気象により旬の食べ物が変わっていくのではないかと心配しますよね、うんうん、食べ物で季節を感じることがなくならないように願います。
あ、そうかもね、本当に、異常気象でこう育つものも育たなかったりとかね、もあるのと、また逆に早く出来上がるとか、
そうですね、
いうのもあったりするから、季節の食べ物が変わる可能性も、
あの産地がなんかどんどん変わってるみたいなこと、
特に魚なんかそうですよね。
ねえねえ、
そうそうそうそう、
なんか気候
熱帯化してるからっていうことで、ね、
なんかまた違う魚が食べれるのかな、
へ
え、サンマがいなくなった分また違う魚が取れてるかも、
かも
かも
かもね、
うん、
でもね、どっちかってその日本の四季っていうのは美しいからなくなってほしくないなと思います、
ね、
そうですよね、やっぱり春は桜、夏は暑いけどセミの声を聞き、秋には紅葉で、
そうそう、
冬にはやっぱり寒いけど雪は降ってほしい、
そうですよ、
確かに
そういう四季があってこそね、わびさびというのものもあるんでしょうけどね、本当にね、異常気象でいろんなものがこう変わってきてるし、まあ、実際その技術の発達でビニールハウスとかもあってね、あの年中食べれるようになった食べ物もあるわけですけどね、
はいはい、
まあ、これはあの品種改良や技術として出来があったものやけど、この気候のせいで変わったものっていうのはどうしようもないんでね、
ねえ、なんかそのうち氷河期が来るとか言うじゃないですか。もうそうなると、
そうそうそうそう、
もう死ぬしかないやん。
あら、あ、めっちゃストレート。
いや、まあまあね、確かにそういう結果にはなるんやけど。
もうあれよ、あの自然に任せた食べ物なんか作らない時代が来るかもね。人工的になんか工場で、
それもなんか寂しいよね、
でも お日様に頼れなくなったらもうしょうがないですよね、
これ本当にね、まあまあこの後どうなるのかというか、今後ね変わっていくものもあるんでしょうけどね、まあ、季節の食べ物自体がもうコロッと変わって、もうなんか旬のものが変わってしまうということもあるかもしれませんよね、
かもですね、はい、
一番思うのがね、まあまあこれは技術的な問題やけども、ビニールハウスとかがあって、あのイチゴがね、あるじゃないですか、イチゴが冬のクリスマスケーキに結構使われるじゃない
ですか。そうですね、
12月ぐらいから出回るんですよ。
そう、
昔は5月4月5月やったんですよ。
そうそうそうそう、それが、やっぱり技術の進化とともに、クリスマスケーキに使われるショートケーキというかね、なったのがやっぱりすごいなと。
確かに、
あれもまあ
季節変わった、
季節とは変わってんねんけどね、そういうのが変わっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。
ねえ、
はい、
まや、
まあまあその季節を感じることがなくならないようにお願いしておきます
ね。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。田の中小金さんからいただきました。
はい、
サンマ、栗、梨、松茸にさつまいも、秋の味覚は数々あれど、なんといっても一番は新米や。
あ、まあね、まあ、誰しもが思うこと、まあ、本当にこの今出てきた食べ物が秋に誰しもがみんな思ってるやろしね、松茸とかどうですか。
松茸なんか自力で買ったことないですいただき物でたまに
自力で買えないわ、
たまにもらうけど、あの家族、例えばたくさん家族のいるとこはなかなかね、大きいのもらうとか、たくさん1
個だけみたいな、
そうそう、1個だけもうてもね、これこっそり自分だけ食べようかなと思いますけどね、
本当に全く 松茸もあの、まあ、国産品っていうのはものすごく高いです
ね。高いですね、はい、
なくなりましたよね、国産品がほとんど
ですよね。
そうなんや、
本当に。だからね、実際山にもなくなってきてるとかいう話も出てきてるし、
うんうんうん、
だから本当に中国産とかね、そういうところのものはまだまだ取れてるみたいで、
うんうん、
たくさん出てますけども、
はい、
やっぱり味が違うのかなみたいな、香りが違うとかよく言われるんですけどね。
そんなほど食べたことないから分かれ
へん。まあまあ、そうやけどね、本当にこういう秋の味覚っていうのは大事にしたいですよね。
うん、そうです ね、
ね、
はい、
まあ、先ほどのモンブランもそうですけども、
モンブランね、
モンブラン
ね、はい、
いいものを食べたいなっていうのもありますし ね、
すね、はい、
あのさつまいもなんかでもよくあの 冬に枯れ葉を集めて、
はい、焼き芋ね、
焼き芋とかにしたりとかしますよね、
はいはい、
まあ、秋に収穫してですけどね、
うん、
まあ、それがまた美味しいっていうのもありますし、
うん、ね、うん、なんか秋の味覚料理みたいなのあります？自分で作る
秋の味覚料理ですか、
うん、
なんだろう、
栗ご飯とか。
ああ、そうですね、栗ご飯も作るんですけど、うん、あれね、皮むくのが大変。
確かに大変です。
何回手を切んねんみたいな。
最近ちょっと栗の皮むき器みたいなの持ってますけどね。
売ってますけどね、
うん、
だからやっぱりその美味しいもの食べるには努力がいるなと思いますね。
確かにそうですね、はい、手強い栗は。
なるほどね。あの梨ご飯なんかどうですか？
え作ってみたら、
あの柿ご飯とか。
柿ってか、あのか、海の柿は美味しいかもね。
あ、
そうそうそう、海の柿ご飯は美味しいよね。
ね、
めちゃくちゃ美味しい。
まあまあまあね、
うんうん、山の柿ご飯はちょっとな、
うん、まあ、一度作ってみたら美味しいかもしれないですよ、うん、果物の、
ね、あ、でもね、うん、ありますよ料理に。
あ、そうなの、
はい、柿が入ってるご飯。柿って、あの、ごめんなさい、気になる柿、うん、
はいはいはいはい、
柿、気になる柿、
柿ね、果物の柿ね。
そうそうそう、
はい、
柿、そうそう、
へえ、
はい、だって一応ナマスとかもあるでしょ。
あ、そうですね、入れるって言いますね。
料理も使えるはずですね。
そうか、
はい、うん、まあ、せけどその辺のとこいろんな食べ物もありますんでね、
うん、
やっぱり新米を皆さん食べていただけたらと思いますんでね、
う
ん、
はい、
はい、ありがとうございま す、 います
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
月見団子、うん、十五夜、旬、さんま、新米、どうでしょう。
あ、もうやっぱり新米やということで、
ね、ちょうど今その話も出たし
ですよね、
うんうん、
行きましょうかね、はい、今日はね、日向さんどうも最後までお付き合いいただきまして、
ありがとうございました。
ありがとうございますね、
はい
はい、また今後も
そうですね、
またこの、コロナに負けたらあかん
1、そう、うん、10月17日、ね、
はい、
みんなコスプレしてきてや、
はい、
待ってますよ、
します、
はい、はい、次回は新米でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
日向でした。
はい、
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最終電車。
車のドアにもたれて窓の外に目をやれば疲れた俺の顔の向こうで名残惜しげに消えてゆく街の明かり、ほどけたネクタイに人生の悲しみが見えた。